時刻は午後5時、まもなく15分になるところです。4月入りましてね、FM 釧路番組リニューアルで、木曜日の5時から6時までは、木ナビ、お送りして、いきます。さあ、それではですね、木ナビ、こちら、毎月、第1週の木曜日のね、この時間、以前もね、イブナビの方でもねご出演していただきました片倉由美さん台湾エクスプレス、片倉さんのコーナーねこちらでお引っ越しとなりまして、放送の方ね、片倉さんにまた引き続きご出演して、いただきます。さあ、台湾在住の片倉さんとつないでお届けしています、こちら片倉由美さん台湾エクスプレス、この時間台湾の片倉さんとつながっております。それでは早速お呼びしましょう。片倉由美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉由美さんをお迎えしまして、今日の台湾エクスプレスですが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、新年度をね迎えたということで、はい、ちょっとね新しい色の話題があるんですけれども、はい、ちょうどねこう自然の変化っていうのもちょっとね今日お話したいと思います。
はい、お願いします、
はい。この時期ですね、台湾はだんだんこう、もう台湾も春なんですよね。
はい。
で、この時期ですね、例えばこの時期から蝶なんかもたくさん増え出して、蝶なんかをね、追いかける人たちは結構忙しい時期になるんですね。
はい。
この辺は日本も同じだと思うんですけど、台湾はちょっとね、日本よりも少し早く春が来るんですよね。何かっていうとですね、ホタル。
ホタル？
実はホタルっていうのは、日本よりも断然台湾の方が早く出るんですよね。で、もう4月のこのぐらいの時期から出始めるんですよ。
はい。
で、台湾はホタルの種類もね、数も日本と比較にならないぐらい多いので、結構これが楽しみだったりするんですけど、
はい、
このホタル狩りは結構ね、難しかったりするんですね。
難しい。
どういうことかっていうとね、実はこのぐらいの時期から結構天気崩れるんですよ。
はい。
もう天気がね、結構崩れやすくなっていて、
はい、
ちょうど今日なんかどうかなと思っていると、雨が降っちゃったりね。
あら、
で、なかなかホタルを見に行くのも難しかったりするんですよね。
はい。
で、特に撮影なんかをね、楽しみしてる人たちっていうのは結構、ホタルって難しいよねっていうのはもう合言葉になってて、私も、例えば去年なんかはなかなかね、撮影できなかったんですよね。
ああ、
ただ、もしね、こう旅行で台湾この時期来られたら、ホタルはぜひチェックしていただきたいなと思いますね。
はい。
うん、もうちょっと日本とは比較にならないぐらいのたくさん数が出ますのでね。で、ただこれもね、以前ちょっとこの番組でお話したことがあるんですけど、実はホタルの季節って今言いましたけど、
はい、
台湾って実は一年中ホタル見られるんですね。
一年中なんですか？
はい。つまりね、冬にも出るんですよ。
冬にも？
はい。冬でも台湾ってホタル見られるんですよね。
あら。
ただホタルがたくさんってなるとこの時期なんですね。
この時期なんですか。あ、
冬のホタルっていうのは本当に数が少ないので、価値は高いんですね。なかなか見られないんですけど、ただ冬にも出るっていうのはちょっと面白いですよね、これね。
そうですね。
はい。で、あとはね、もう桜の時期はこの時期終わりますけれども、
はい、
ちょうど今ぐらいがね、もう桜ちょうど終わるタイミングなんですよね。
もう終わり頃なんですね。
はい。で、台湾もね、大体こう、冬場に桃の花が咲いて、
はい。
で、続いて梅の花が咲いて、
は
い。で、梅が終わったぐらいにこの山桜が咲き始めて、ちょうどこの今ぐらいの時期にソメイヨシノが咲いて終わるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。で、この後も、春の花っていうのは、例えば、カラーって花ありますよね。
はい。
カラーとか、この後、アジサイですよね。
アジサイ、はい。
で、こう、どんどん花の、ね、こう、花もどんどん変わっていくんですけど、結構、これね、ちゃんと追いかけてると忙しいんですよ。
はい。
結構ね、花の変化が大きいなと思いますね。
楽しめますね、これね。もう、なんか季節感っていうかね。
そうですね。で、今、この春っていう、台湾の人たちの春の花って何ですかってこう聞くと、帰ってくるのはね、油切りって花があるんですね。
油切り、はい。
油切りってこうね、 樹木なんですけど、結構白くて小さい花がたくさん咲くんですね。
はい。
で、これがこの時期なんですけど、やはり雨に降られちゃうんですよね。
あ、
結構撮影が難しくなったりしてね。
へ、
うん、なかなか、タイミング合わせるの難しいんですね。
うん、
はい。で、この雨は、じゃあ何かっていう、これね、梅雨入りなんですよね。
梅雨なんですね。
で、梅雨っていうと日本だと6月ですけど、台湾早いんですよ、やっぱりね。
もうこの時期
で、でこの早めのこう梅雨が終わるともう夏なんですよね。
あ、
もう長い苦しい夏暑い夏が始まるっていうね、そんな感じも覚悟してますけどね、私たちもね。うん、まあただこの時期からだんだんこうフルーツなんかもすごくたくさん出始めるので、
はい、
まあ、日本でも大人気のマンゴーなんかが ね、この時期始まりますね。はい。で、マンゴーはだいたい8月いっぱいぐらいまで楽しめるんですけど、
はい。
まあ、そのマンゴー出始めるタイミングで、まあ、後から追いかけてくるようなイメージで、ライチが出てきますね。
そうですね。
はい。で、ライチは、こう、すごくシーズン短いんですよ。
はい。
もう5月から6月ぐらいで終わってしまうので、私はもう5月、6月に台湾来られる方は、マンゴーよりもライチをお勧めしますね。
ピンポイントですね、そうしましたら。
はい、ね。そうですね。で、そういうのもね、あったりするので、
はい、
まあ、この時期からだんだん暑い夏に入りますけど、結構ね、いろんなものを楽しめるようになりますね。
はい、ありがとうございます。片山さん、今年の夏はどうでしょうか？暑そうですか？やっぱり。まあ、いつもね。
と、そうですね。まあ、台湾の夏はね、涼しいってことはないので、まあ、確実に暑いと思いますけどね。
はい。
はい。まあ、ちょっと覚悟してますけど、私もね。
はい。ありがとうございます。台湾エクスプレス、今日はね、春の台湾もね、またこれね、いろいろな、先ほどね、片倉さんが言った自然と、そしてね、お花などでね、楽しむところもありますので、また片倉さんにはですね、毎月、第一木曜日の、この木並みの中でね、台湾エクスプレスの情報で、ご紹介していただきます。また、片倉さんの最新情報などはね、片倉さんのX とか、Facebook など、最新の情報もね、公開されてますので、そちらの方もね、ぜひお楽しみいただきたいと思います。台湾エクスプレス、お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。